皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第310回目、先週に引き続き小島さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
それか、全部請求書を渡しといていくら送金するか、ちゃんとチェックしてよみたいな。でその金額だけを、一旦そっちに送金、別口座に入れとくから、いついつ締めになったら送金してよみたいな、
それ
もありじゃないですか。
そうっすね。もうちょっと、ですけど、少し関係性がしっかりしてから。
うん、そう、もちろんね。うん。もし外注さんに任せるんだったらね。
そうですね。
うん。で、送金したら、その、必ずキャプチャーを、こっちに、LINE で送ってよとかね。そういう、なんか、ルール決めっていうか、やればなんか、できそうな感じがしますね。それだけその送金手続きになんか自分の時間使っちゃうっていうんだったらね。
なんか時短する方法ないかなってちょっと考えてまあ一応そんなになんか割合としてなんか大きく使ってるわけじゃないですけど、なんか崩れるもんないかなって思ったら、そういうの崩れないかなって、いろいろ試行錯誤していったので、ちょっと。
なるほどね。だからそういう請求書が来たら一旦全部その外注さんに転送するとかね。ここの、例えば Google ドライブのフォルダに全部入れとくからとかね。で、何日締めになったらこの請求書全部チェックしてね、みたいな。なんかそういうルール決めればいけそうな気がしますね、その辺ね。
そうっすね。
とか、あれじゃないですか、スプレッドシートに、その請求書が来たら、請求書、請求書先と、請求金額を全部そこのスプレッドに入れといてね、みたいな。日付と、まあ、なんなら、請求書の、を PDF でアップしといて、そこ、Google ドライブのリンクで開けるように、PDF 開けるようにしとけば、そういう、だからとりあえず、外注さんに全部請求書をポンポン投げちゃう。で、整理しといて、みたいな。スプレッドシートで整理しといて、みたいな。で、金額も入れといて、って。で、送金終わったとこは、なんか色付けしてマーキングしといて、みたいな。そうするともうあれじゃないですか。小島さん、そのスプレッドシート見るだけで済むじゃないですか。
そうです。
なんかいけそうですね、それね。
なんか、ちょっと使えるかもしれない。ちょっと、
ね、検討してあります。請求書のチェックってやっぱ大事ですもんね、でもね。
お金の管理。
確かに、私もね、まあ、月末になったら、請求書チェックして、ね、送金するんですけど、
はい、
あれ、これ漏れてねえかなとかたまにやりますよ、だから。あ、やべえとか
。なんか漏れがあったりするんですか？
あります、あります。やべえとかと思ってね。あれ、これ請求、送金してなかったって、翌日になって気づいたりね。確かにね、そこ、そうだな、うちも考えよう。今、自分で話してて。せっかくパートさんにそれやらせることで、今、自分で言いながら、うちもできるなと思いました、だから。
そうですね。シートとかでなんかその金額出してもらうのは、なんか、見える化する上では結構いいかもしれませんね。それでなんか、
ですよね。ね、そうすると、残高がこのぐらいあれば送金金額足りるなとかね。 感じですもんね。
そこまで僕も、見える化できないので、なんかもう、メーカーさんから来たら、クリエとか、なんか、設計来たら送ってみたいな感じで、なんか、作業してるだけなので。
はいはいはいはい。そうですよね。
いくら使ってるか、しっかり、まあ、年度末なので、まあ、タイプシフトには入ってるんですけど。
だから、小島さんはもうチェックするだけ。うん。で、パートさんじゃない、外注さんから、請求書の、ここまで、何日付まで請求書の、そのスプレッドシートに入れときましたから、見てください、みたいな連絡だけちゃんともらう。
うん。
うん。
そうですね。なんかできそうな感じは。
できそうな気がするね、しますよね。あと、たまに、その、この書類どこ行ったっけかなとかってあるじゃないですか。で、それも全部そのスプレッドにリンク貼って管理しとけば、結構楽、作業性いいんじゃないですか、作業効率上がるんじゃないですか。全部それも外注さんにやらしちゃって。
なんか認定とあと、金額とかが、金額、
そうそうそう
そう、日付と金額とあとリンクが載ってれば、まあ、
そう、
あ、これでこれ使ったんだっていう。
そうですよね。
すぐなったら。
携帯で写メ撮った画像でも全然いいしね。その場でパッてやって。いや、なんかいけますね、それね。で、外注さんに、送っといたから、スプレッドに追加しといて、みたいな。
うん。でもありかもしれないです。
ねえ。
はい。
じゃあ、これ解決したら、あれであげてください。
は
あ、はい、Facebook に。
ああ、そうですね。
うん。物販ラジオ初。小島さん対策で。で、MVP 取ってください、そして。
MVP まで取れましたね。
わかんないですけど。でも、小島さん、いろいろね、Facebook に、まあ、コメントいただいてるんで、まあ、だいぶ、その、皆さんには、小島さんの名前、ね、知るきっかけができたんじゃないかと思いますけど、
うるさいんで、僕が。
やっぱあの辺は意識してやってるわけですか？
まあなんかそうですね。なんか気持ちが動いたら書かなきゃみたいな。
なるほど、なるほど。ねえ。で、それもちゃんとね、中身を見てからのコメントだから、あ、ちゃんと見てくれてんだなって思って。なるほどね。
なるべく吸収できるようにと思って。
自分なりにまとめてね。
はい。
はいはいはいはい。その、物販の先ほどの実力がすごくためになったっていうこともありましたけど、
はい、
この、Facebook のそのグループの中にも、結構こう、皆さん情報を出してくれてるじゃないですか。
はい。
ここ最近、で、いや、小島さんの中でこれ、あ、自分に合っててよかったな、とかっていうのあります？事例とか。
最近ですか。
例えば、AI 電話代行を利用してますっていうのは、昨日来て
ます。かなりすごい、勉強になります。で、今、早速取り入れさせていただ
きます。ああ、そうなんですか。
はい。
これ AI でやるんですね。電話を受けすんですね。
あ、そうです、そうです。
どういう感じなんですか、これ。安っ。500円
?500 円です。
安っ。
めちゃめちゃ安いです。ですね。まあ、なので、とりあえず、もう、お客さんが言いたいことを全部言って、で、それに対して、うん、まあ、それを録音して、で、その内容を、まあ、メールで送ってくれるんですけど、メールで送ってくれるのと一応、録音は聞けるようになってる状態です。
なるほど。じゃあ、 例えば、はい、小島です。ご用件の方はこちらにどうぞみたいな感じで。
あ、そうです、そうです。
対言って。
AI がそうやって言って、で、それに対して、もうお客さんが
言って。お客さんが、はいはい。いや、もう商品届かないんだけど、どうなってんのよ、みたいな。
そう、そうです。はい。
それが、メールになって、変換になって、まず来て、で、その音声も録音されてると。
はい、そうです。
もうこれ試されてるんですね。
そうですね。テストしてますけど、まだ、実際には、反映はできてないですね。なんか承認がなんか必要だったんで、はい。
承認？
電話番号変えるとき、なんか楽天の方、なんか電話番号変えるときに、なんか承認必要だったと思ってて、なんか承認待ちですみたいになった。
でもこれは、これやっていこうかなと思ってるんですか？
はい、今やってみようと思ってます。はい。
50件までなら土日夜間対応してくれて500円です。ああ、確かにね、しょうもないで営業電話ありますもんね、ここの言ってるようにね。本当だわ。
そうですね。そういうのに関してはすごい良くて、で、お客さん満足度はちょっと下がるんですけど、やっぱりそこで浮くコストはでかいので、それでちょっと一回やってみて、で、まあ、ちょっと、全然ダメだったら、またちょっと別の案を探しに行って、みたいな感じですか
ね。確かにお客さんから夜中ね、電話来るときありますよ、うちの事務所に。
もう、
出ないですけどね。
ね、
こっちは。たまにちょっと夜遅くまで事務所行ったときに、事務所の固定電話鳴るんですよ。
はい。
で、出ないですけど、090とかっていう番号になると、あ、絶対これ個人だなと思って出ないんですけど、うん。どうせなんか返品したいとかなんとかって言ってくる電話だろうと思って。
そうですね。そうなんですよね。
ね、
はい。
うん。だったらいいや、出ねえやと思って出ないんだけど。でもそういうのを一旦出てあげたら、お客さんは、はい、あ、夜中も出てくれるんだ。でもこういう、代行みたいな感じでやってくれるんだ。ちゃんとしてるなって思うお客さんもいらっしゃるかもしれないですね。でもね。
まあそうですね。夜中何も出ないよりは、まあ。
出ないよりはね。
なんか対応。だけでもいいかもしれない。
うん。それを500円でできるっていうのは、確かにいいかもしれないですね、これね。
ちょっと今試してみて、で、どうかですね。
うん。
だから、なんか、どういう反応があるかっていうので、
ちょっと。はいはいはいはい。なるほど。物販情報からちょっと、得たものを今、実践中ってことね。実践、お試し中ってことね。
はい、まさに。やっぱり、まあそうですね。まあ、実力出された、まあ、加藤裕二郎さんとか、黒田さんとか、つばり関連の方がいっぱいいらっしゃるので、はい、むしろウェビナーとかの方が一番見てますけど、
最近のウェビナー、どれが、こう、良かったですか？
最近、まあ、僕、入ったばっかなので、もう本当にもう過去からず
っと、感じが。そうか、過去のウェビナーから見てるんですね。
過去も見てて、みたいな。でまあ、それをちょっとずつ取り入れながら、
はいはいはい。
感じですかね。
そっかそっか。だって、あと毎月1回ありますからね、ウェビナー。
あ、そうです、そうです。なんか、で、なんかまた、なんか新しいコンテンツが来てみたいな。
はいはいはいはい。
はい。
そっかそっか、
はい。
なるほど。
基本的にその総代理関連をやられてる方のやつを、
とことん見る。とことん見る感じです。
それを、まあ、メモ取りながら。
はいはいはいはい。
やりながらって感じですかね。
なるほどね。そうか、今、ウェビナーをもう消化するのが。
ウェビナーもあり、Facebook もあり、もう、
消化してないけど。まあ。 まあ、そうなりますよね。
はい、今ちょっと必死に、追いつけ、みたいな感じ
で。追いつけ。なるほどね。まあ、あとは、やっぱり、ラジオでお前、話されたことある、ゲストの方が話されてたんですけど、とにかく流して聞いた方がいいですよ、みたいな。
流して
聞いて。要は、作業しながら、その、ウェビナーでもラジオでも、音を鳴らして聞き流すみたいな。
どういうことですか？
要は、画面見ちゃうと、作業できなくなっちゃうじゃないですか。とりあえず、音だけ流しとくんですって、ウェビナーも。
あ、そういうことですか？
うん。で、なんかこう、気になったワードとか、なんか来たら、あ、なんかここ、チェックしよう、後でチェックしようみたいな。時間が最初の時にチェックしようみたいな。一回はこう流すんですって。
ああ。
で、気になった、自分にこう、今、まさにこのことが、必要だったなって言った時はもう、次にそのウェビナーを、とか、その他のコンテンツをじっくり聞く。落ち着いて聞く。
そうですか。なんか僕の場合結構もう止まっちゃうんですよね。毎回すぐ止まっちゃう。これ何のワードだろう
みたいな。
まだもう、追いつくのがいっぱいで、追いつくのって、もう、ハテナマークの単語とかがいっぱい出てきて、で、これいちいち止めて調べてみ
て。はいはいはい。なるほどね。
なので、ちょっとそこまでの多分、その方多分、すごいもう、優秀で、もう何回も多分もうやられてる方だと思うんですけど、ちょっとも う少し、勉強してから。ちょっとそこの領域まで多分、まだいけてないかなっていう感じです。
でも、なんとなく分かりましたけどね、その人が、なるほど。確かに、その、全部が全部、こう、自分で、物販の、その、コンテンツを、使えるっていうか、使うってことないと思うんですよね。
はい。
正直言うと、総代理の人、総代理の、まあ、やり方も確かに参考になるかと思うんですけど、じゃなくて、もっと、楽天の情報を欲しいんだっていう人も中にはね、いると思うんで、で、ずっとその、コンテンツを聞いてたら、ちょっと楽天の情報少なかったなとか、あ、僕ちょっと、これはちょっととりあえず今自分は飛ばしていいな、いいコンテンツだったなとか、とりあえずこう流しながら聞いてそこのチェックをするみたいなことだと思うんですね。
うん。
まあ電車に乗ってる時にとりあえず音だけ聞いとくとか、車で移動中にとりあえずその音だけ聞いとくみたいな。2倍速、3倍速でみたいな。2倍、3倍速は無理か？
そうですね。3倍速。
うん。っていうことを言ってた方がいらっしゃいましたよ。あ、なるほどなと思って。あ、そういう感じで、こう、要は消化できないっていうのを、まあ自分なりに、その、とりあえず自分に必要な情報だけそうやって取り入れる。要はフィルタリングをかけるみたいな感じなんでしょうけどね。
そうです
ね。自分の中でね、
とりあえず流して聞いて、で、自分の部分だけも言った
し、
その辺にあったな、自分だけ覚え
ておけば。とりあえず作業しながら、流しながら、それを、まあ、要はラジオのよ、ラジオっていうか、有線放送みたいな感じで聞き流すみたいな感じじゃないですか。だから。あ、なんかいい音楽鳴ってたな。これちょっと後で調べようとか。
そうですね。
そういう感じだと思いますけどね。その人が言わんとすることは。はい。まあでもね、やっぱり、そうは言っても気になるワードがあったりね、
全然わからんかったら、ちょっと調べ
て。調べてね。
もう何度も止まって、みたいな感じです、
ね。最近はどういうワードを調べたんですか？
どういうワードを調べたんですか？調べたのというと、
うん。
ちょっとパッと出てこないです。すみません。実際にその、何ですか、まあ、例えば、まあ、市場調査のところで、村瀬さん
村瀬さん。はい、
なんかアマゾンの市場で、なんか、うん、何でしょう、お客さんが大体50人に1人ぐらいレビュー書いてくれますみたいな、言われてたんで、本当かな調べて、なんか実際にやってみて、実際になんかどれぐらい出てるんだろうっていうのと、あと、なんかその、レイキーの見えるツールと比較して、あ、なんか、あ、やっぱこれぐらいなのかなとか、そういうのは実際にやってみたりとか、本当に聞くと、なんか、じゃあやっぱり実際どうなんだろうみたいな。
あなるほどね。
調べるというか、まあそうですね、実際にその、確かめてみるみたいな。
はいはいはいはい。あの人はこう言ってたけど、それを自分に置き換えたとき、果たしてその数字、近い数字になってんのかなとか。
なってんのかなって
。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。その近い数字になってました？
まあ、結構近いのもあり、まあ、ちょっと外れてるのもありみたいな感じ
です
ね。結構本当にドンピシャぐらいに近、なったのもあって、
そ
の
お
あ、やっぱすごいなっていうの
も。あ、じゃあ、なんかそれは一つの自信にもなりますもんね。間違ってなかったですよね。はいはいはい。
なんでこれ、あ、この本当にそんな感じなんだ、みたいなので。
はいはいはい。じゃあこのまま自分はやっていけばいいんだ。
そうですね。それも参考にしながら、まあ一条ことして、うん、で、まあ、いくつかあるツールで、なんか抑えながら、
うん、なるほどね。はいはい。まあじゃあ、やっぱ一人でやってると不安ですもんね。
まあまあ、そうですね。
はい、わかりますよ。私もその、個人事業主で最初始めた頃は、
はい、
まあとりあえず、まあその時はヤフオクで売ってたんですけど、
はい、
うん、とりあえず売れ売れって感じで自分でね、もう昼夜問わずやってましたけど、では
い、
うん、だんだんこう手が回ってこなくなると、うん、いろいろやっぱ考えますもんね。みんなどうやってんだろうみたいな。他の人はどうやってんだろう
ね。どうやって時間を進んだろう。
ねえ、やっぱ外注化、外注化ってやっぱり言いますけど、その外注化がどこまでやるのがいいのかとかね。
そうですね。
うん。
そう思います。最近、ね、本当に、今、本当に悩み。
うん。で、ああ、じゃあ外注化すればいいのか、バンバン、じゃあ他に振っちゃおう、もうやっちゃおうって言うと、ねえ、私みたいにそうやってお金持ち逃げされて失敗することもあるわけですから。
怖いですね。
うん。まあそこもね、ちょっと私も安易だったんですけど、始めた頃で、ちょっと相手を信用しすぎちゃったっていうか、やら絶対そういうことやる人じゃないよな、なんて、全然別に会ったこともないんですよ。そういうことやっちゃったからね、前。ああ、やっぱこれちょっと、安易に、こういうことやっちゃダメだなってのを、思いましたけども。
はい。
うん。だから、ね、うん、外注化もいいんですけど、やっぱりその辺も、うん、いろいろ、物販のね、諸先輩方に、の話も、聞いたり、事例を聞いたりね。
はい。
うん。するのはすごくいいですよね。
そうですね。やっぱりもう、過去やって、まあ、さのような、
先
輩に、まあ、いろいろ聞いていくと、やっぱり、ああ、こっちの方向性が合ってそうなんだなっていうの
が、見えてきます。はいはいはいはい。そうですよね。 まあ、本当に、物販の、メンバーは本当にね、実力者がゴロゴロいますからね。で、先行ってる人がいっぱいいるんで。まあ、あとはね、ちょっとリアルイベントにね、オフ会が、ほんとほとんどゼロになっちゃったんで、そこだけですね、こっちが、こちらのね、運営側で、申し訳ないなと思うのは。
まあ、ですけど、やっぱり、オンラインで、まあ、イベントはあるので、行きやすいっちゃ行きやすい
んだろうと思うんですけど。まあ、ね、今のこのオンラインの、利便性というかね、あれをうまくこう活用してもらって、やっていくのは、まあ今は仕方ないんでね、こういう時期なんで。まあこうやってやっていくしかないんですけどもね、まあこれをうまくこう、利用していってもらえばいいのかなとは思いますけどね。
はい。
会員の皆さんにはね。あれですか、小島さんは、今まあ、ね、二足のわらじで、こう、やられてますけど、もう、後々は、こう、独立したいとか、いうのはある。ああ、そこは一つの目標なんですね。
そうですね。
はい。なるほど。それは、時期はどのぐらいの時期とか、例えば、売り上げがこのぐらいになったらとかって、なんか目標はあるんですか？
ちょっと、そうなんですね。今、悩み中で。
あ、またそこは具体的には、こう、決めてないんですか？自分の中で。
そうですね。なんか、それっていうよりは、なんか、萩原さんだったか、好きだけど、確か萩原さんだと思うんですけど、なんかその、もし、なんか、萩原さん、あ、しみくみさんかな、なんか言われてたんですけど、なんかその売り上げとかっていうよりは、なんかもうそれで絶対いけるっていう、なんか自信がつけば、そっちの方がなんか、やりたいな、みたいな感じ。なんか僕ちょっと、まあ、どっちかって言ったら心配性な。そうですね。まあ、今二足になってますね。はい。
物販の、サポートメンバーに、小堀くんっていうのを、小堀くんっていう方がいるんですけど、彼は、物販の、まあ、初期の、サポートメンバーから入って、いろいろサポートしてくれてるんですけども、彼ももうしばらくはサラリーマンだったんですよね。で、それで、まあ、奥さんと二人で、やってて、まあ、結構な売り上げも売り上げというか安定してきてからの多分独立だったと思うんですよ、会社辞めて。だからね、小堀くんの話なんかも聞くといいかもしれないですね。それもやっぱり萩原さんのアドバイスを聞いて小堀くんはこうやってたんですよ。で、私は具体的なその相談の内容は聞いてないんですけど、萩原さんが小堀君に言ってたのは、そんな無理して辞めなくてもいいよと。サラリーマンをね。で、もっとそのお金が貯まったら安定したら、で、全然その辞めるタイミングはそれでもいいんじゃないのっていう、話を、したと思うんですよ。なんかそういう話ちょっとちらっと聞いたことがあって。で、やっぱり、ちょっと売り上げ上がったり、始めると、なんか、会社辞めれんじゃないかみたいな、ふうに思う方が多いんですけど、萩原さんはなんかその辺をすごくこう、別に今無理して辞めなくてもいいんじゃないのみたいな感じで言って、たのをちょっとちょっとね、聞いたことがあったんですけど、 まあ、
同じような。
うんうん。だからそういうそのアドバイスをね、まあ、小堀くんなり、萩野さんにね、まあ、質問なり、なんかのタイミングであったら聞いてみてもいいです、いいでしょうし。
さんはどうなんですか、うん、なんか、むしろなんかその、独立さ、
私はね、私はもう全く真逆で、全然売り上げが ないのに辞めちゃったんですよ。
あ、そういうパターンなんですか。
そういうパターンですよ。だから一番やっちゃダメなパターンですよ。
いや、でも、まあ、それですごい
です。まあ、本当に、だからまあ、必死でしたよけどね。その時、始めた時が。辞めた時はね。はい、うん。もう、その辞めた翌月からもう収入ゼロですからね。
うん。
うん。まあ、それを進めることは私はないですけど。うん。堅実なやっぱりね、小堀くんみたいなやり方が一番堅実ですけどね。理想っていうか。うん。
どこ取るか。
うん。まあ、まあその人になんか、こう、あったやり方もあるでしょうからね。うん。
そうです。
うん。まあでもね、こうやって物販に入って、ね、いろいろこう学んでらっしゃるということなので、うん。一本立ちね、早くできるといいですね。
小島さん。望んでます。
応援しておりますので。はい。では、小島さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介してほしいんですが。
あ、紹介なんですけど。
はい、はい、はい。
何度ももう、出てて、
うん、
出るんですけど、本村さん。
あ、本村さん。
はい。
はい、はい、はい、はい。
お願いしました。
わかりました。
はい。
あれですか、沖縄で。
あ、そうです、お話しさせていただいて。
はい、はい、はい、はい、はい。
むしろ、前夜祭、うんうん、やっていただいてですので、うんうん、ちょっと話しさせていただいて。
そこが初めて本村さんとお会いした感じですか。
そうです。
ああ、なるほど。
竹内さんも同じです。
あ、はい、はい、そうですね。竹内さんもそう言ってましたもんね。うん、はい。どうでしたその時の、本村さんの印象は。
そうですか。なんか、まあやっぱり、朗らかというか、なんか、
うんうんうん、
なんかいいですよね。なんかなんかポジティブで、なんか
いい、うん、そうですね、ポジティブ。
はい、
勢いありますもんね。
勢いあります。はい。
いろいろためになったんじゃないですか、話聞いてても。
すごい、圧倒されてましたけど、
僕は。あ、そうですか。
はい。
はい。わかりました。では、次回はその、本村さんをゲストにお招きしたいと思います。はい。では、小島さんの方から、一言、メッセージ、お願いいたします。
あ、ま、いつもなんか、ゲストとかで、コメント僕が変なことに対して対応いただきありがとうございます。
はい、
まあ、今後よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、では小島さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。